今日は世界中で大ヒット中のバーンブレイバーン会です。
そう、バーンブレイバーン、
勇気爆発バーンブレイバーン、
すごいリアルロボットメガでしたね。
はい、本当にもうこれね、うん、俺ホビージャパンで勇気爆発バーンブレイバーン始まるよっていう、うん、その広告が、あ、まあなんか記事が載った時に、うん、絶対こんな世界観じゃねえだろうと、
俺は多分ね
思って、もう全部予想してました。
ヒーローものの気持ちで戦うリアルロボットなんだろうなって
本当ですか。じゃあそれで第1話でこんな感じの勇者ロボが出てきてびっくりしたんですか。
びっくりしました。
本当ですか。
なんでこんなやつが出てくるんだとびっくりしました。
本当ですか、
うん、大張正美とはいえリアルロボット境界線機の流れでやるのかななんて思ってましたからね。
これね、いや、これで一応最初は勇者シリーズ、いや勇者シリーズっていうか
勇者
シリーズのパロディーみたいなロボットが出てくるって秘密にしたんですけど、うん、それだったらこのロゴも変えるべきだったと思うし、
ああそうだね、
なんかね、なんかもうちょっとやりようがあったと思うんですよ。
もうちょっと拡散、うん、タイトルは変えた方がいいかなと思います。
というのは、なんかですね、勇者ロボの、うん、そのゲームオリジナル勇者ロボで、うん、バーンガンっていうのがいたんですよ。
あ、知ってる、バーンガン、はいはい、
もういかにもそんな感じじゃないですか。
大川原国夫の流れですね。
そうですそうです、うん、だからね、なんかちょっともうちょっとやり終わったと思うんですけど、でも一応みんな騙されたらしくて、
大ヒットで大興奮ですよね、はい、皆さん。
あと僕はちょっと2話から興奮してしまいました、
ね、2話から、え、はい、そう、
あ、こんなに濃い味付けのロボット
リアルロボットとかね、
これはね、もういきなり結論言いますけど、うん、ちょっと俺は大張正美はなんか新しい鉱脈を見つけたのかもって思いましたね。
あ、なるほどなるほど、確かに。
ちょっとこの味付けのロボアニメ、これから流行るのかもって思いました。
言うても大張正美さんご高齢でいらっしゃる、
はい、
58歳、はい、あ、また58か、まだまだ可能性あんのね。
そう、だから大張正美がここでこんなに売れるアニメ作るなんてちょっとびっくり、
う
ん、
そうだよね。まあそうだね、いつもどうなんだろうと思って見てましたけど、うん、
あ、ハイフリは1話だけロゴ違ってたね。ちょっとねロゴ変えた方が良かったよね。そうで、ちょっとですね、今日久しぶりにウイローさんを呼ぶにあたって、はい、ウイローさんにもちょっとレジュメ書いてもらったんですけど、ちょっとこの入りにしてくれみたいなことを言われて、まあ、最近のロボアニメについてちょっと総まくりしてから入ろうということになって、
はい、どう話を、
で、まあまあちょっと実際僕もそれやりたかったんですけど、まずガンダムシードフリーダム、うん、おじさんも若者も大喜び。
まあ、まず聞いてみんな、はい、マグガイアね、ガンダムシードフリーダム特集ね、やってくんないんですよねこれで2時間おしゃべれるよ。
あのね、俺、まあ、あまりね好きじゃないんです、シードもシードディスニーも、
うん、俺もそんな好きじゃないけどね。
そうでもこのシードフリーダムは最高でした、
うん、そう、俺もう鼻くそほじながら見てやろうかなと思ったらびっくり仰天でしたね。もう
本当、結局嫁が悪かったのか
けど NHK じゃ嫁のことすごい褒めてましたけどね。なんか NHK
が
ね、
いや、こんなん作るなら最初から作れよって思いましたけど
いや、これなんだろう、やっぱ20年間考えた結果がこれなのかなと。あ、
それもあんのかな、
うん、けどさ、蓋を開けると20年前に大体できてたデザインもお話もっていうから、やっぱり、
うん、そうそう、原案はね、うん、原案は嫁が作ったんだと思うんですけど、うん、それがね、だってつまり20年前は、うん、シードとかシードディスティニー作るにあたって現在の世界情勢がどうのこうのとか、ちょっと偉そうなこと言ってたじゃないですか。
あ、言ってた、言ってた、
なんか何、エリートと大衆がとか、人種差別か、
うん、そんなこと絶対考えてないと思うけど、
ね、いや、一応考えたと思う。
考えてる、でもコーディネーターだぜ
今回は。そうそう、コーディネーターと、なんだっけ、ノーマルじゃねえや、なんだっけ、
あ、コード、コーディネーターとナチュラルの争いで、今回さらにスーパーコーディネーター的なアコードっていうやつらが出てきて、ね、
でそれが全部その戦うためとセックスするための言い訳っていうで、今回なんかね、もう なんかその、うん、もうセックスしたいって隠さないんですよ昔は隠してたの。
そうだね、ちょっと好きとか嫌いとか不倫的な匂いを感じつつね、みたいな。
まさかなんだっけ、このなんか、うん、和服みたいなの着てる、ここなんだっけ、なんだっけ、
ラックス、
ラックス、ラックスクラインが、うん、なんかピッチピチのピッチピチのスーツ着て
最後の終盤ね、うん、終盤、うん、
すごい昔からオタクに都合のいい女だったんですけど、うん、でもそれをもう明らかにその、うん、なんだろう
あれなんだった
なんていうんですかね、なんかもう、うん、もう 全部オープン、うん、オープン、いやオープンにしたじゃない
何かを解き放った感じ
が、そう、何かを解き放った感じが、
だけどまあ20年間貯めてたものがパーッといったから、いいお祭り映画だったんじゃないかなと思うけどね。
そしてもうね、みんなワキワキ言ってるこのズゴックですよこれマスターグレード出んのかな、
なんか噂は金がねみたいなのにしてたんだけど、うん、で出てきて、うわー、これ強っみたいな、ね、
しかもなんでリフターはリフターはいいんですよ、うん、なんであの、うん、そのドラグナーの
キャバリア、
そうキャバリアみたいなのについてるのか、
分かんない
ちょ、なんかドラグナーにもこの監督が監督が参加してたとかしてないとか、うん、もうよく分かんないんですよ、理由が
いろいろ武装もりもりで最強で勝った MVP このズゴックですわね。ズゴックで2時間喋れるよ俺、な
ん本当にそう、う
ん、なんでここまで強くしてくれたのかみたいな、
まあじゃあ水陸両用モビルスーツ特集をしますか
やってくれよ、
それで絶対俺ねマスターグレードズゴック出ると思う、で来年か再来年ぐらいに、い
バンダイの懐中、あーどうだろうな、 HG がまず
HG が出るでしょ、うん、けどそしてもうみんな買えないでしょ、
大河原国夫としてはこれ多分昔のズゴック書いたつもりなんだろうけど全然似てないからね、なんかね顔あたりとかね、
最初は、うん、そのちゃんと中にジャスティスが入れるようなデザインにしたら監督がね、うん、いやいやこういうんじゃないんですよ、
あそうなん、リズムで考えたらしいけど、なんか結局まんまズゴックでっていうオーダーはあったっていうから、
ね、なんか言い訳みたいに角だけでって、
うん、どう見てもサイズおかしいんじゃないかと思うけど、だけどまあインパクト絶大ですね、で中に何かいるぞってのは分かるからデザインとしては秀逸なんじゃないですかね、だってだからそれでこのズゴックならまだしもさ、背中にやっぱあのリフターみたいなしょってかつキャバリア被るって意味が分かんない豪華さよ
でもね、それがなんかちょっとビルドファイターズの、うん、ビルドファイターズの映画版だったらもう俺これもうほんと絶賛だったんですけど、うん、それがガンダムシードフリーダムっていうところがまた癖が強くてよかったです
ね、結局これもなんかアメイジングズゴック正式名なんか
したね、名前って
ビルドファイターと同じ、そうそうそう、なんかビルドファイターの名人はなんか2030年の世界だなあのブリードファイターズ
このガンダムシードフリーダムを見て子供の頃に見て
アメイジングズゴックを作ったっていう説があるんだけど、
という後付け設定ができた
そんな夢のあるねつながりがあるとまで、
素晴らしいじゃないですか、
たまたまだと思うけどね、
そんなことできる監督だと思ってなかった、
いやすごいですよね、もう監督もそれは20年経ってもうベテラン中のベテランになってるですよ ね、
なんかほら合間になんか女の子だけで戦うやつあったじゃないですか、なんかスーパーバイザーで、これね
なんだっけ女の子だけで
前回もこれ、うん、もう題名というかタイトル忘れちゃって、うん、スパロボに参戦したやつなんだっけなんだっけ、なんかみんな覚えてる、
あれあれあれあれあれ
あれあれ、
あのガンダムシードみたいなロボットが出てくる、そ
うそう、あれだっけ、 あれってもうね前回も
クロスアンジュ、
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 クロスアンジュで、うん、なんかねこう解き放ったのか、解き放ったのか、
うん、そうだ ね、あれは本当ごめん、
まあ、開き直ったのかなって、
いやだいうか、なんかファンがすごいついて盛り上がってるっていうのを感じてたんで、じゃあ見に行ってみるかだったから、すごいよね、
すごいですよ、
ね、みんなこう当時20代ぐらいの人たちが40歳になって見てるのかどうかっていうのは知りたいんですよ、
ね、いやなんか劇場に行ったら、うん、若者から煮しめたおっさんまでいろいろ全世代いて、そうそうでなんかだってこれね、ハサウェイよりヒットしたんでしょ
あみたいだね
よかったじゃないですかサンライズ、うん、
すごいすごいよね、まあハサウェイよりか世界観は広いから、まあ、
サンライズ今後映画はもう金かけて作ろうっていうこうスタンスになるんじゃないですか、
この成功は結構いい傾向でしょうね、ガンダム作品のそう、うん、なんか今後の続くハサウェイとかユニコーンもそれにお金集中させてくれれば、
ちょっとすごくいい傾向です、
うん、なんか元気いいよねこれ
で、そんな感じで、うん、まあ、ロボットが盛り上がってて、うん、もういろんな展覧会がやってて、で僕これ一つも言ってないんですけど、聞いて、ウイローさんは全部言ったって
聞いて俺さあ、ボトムズもある、あ長野店もある、あロボット店もある、よしマクガイア絶対これに絡めてロボット関係の会やって俺を呼んでくれるかなと思ったら一個もやんねえのね半年以上待ったわ、
ね、島さんが長野守るデザインって言ったのはびっくりしました、
あそうなの
言ってました
何情報何、
いやツイッターで言って、いや流行りもかな、
長野守るの7時も知らないでしょ、あの人、
いや多分分かんないです、角川に興味があったのかな、よく分からない、その志村さんに直接聞いてみないと、
ああそう、俺もあ俺は長野店しか行ってないけどね、
あそうなんですか、
忙しくて、うん、ボトムズ店とか巨大ロボット店は別の経由で知りました、ね、
あでもこの巨大ロボット店直人さんも言ってたな、
直人さんなんて言ってた、
いやよかったです、
あうん、だまあ今ロボットがいろいろ特集になってましたね、
あれか、長野守る店は、うん、ラーメンズのね、あの片桐仁がもうすごい熱く語ってて、
あ、そう、
そうそう、すごいんですよ。
でも結構もう長野守るのデビューから最新のデザインズセブンまでの画工が見れるからなかなか良かったかな。
もうファイブスターストーリーズが、うん、そのゴシックメイドをやると、うん、その後ゴシックメイドは実は、うん、はい、ファイブスターストーリーズの一部でしたみたいなことになって、
可愛い話をしてますね。そう、
でこの長野守るデザイン展で、うん、今まで僕たちが知ってた、うん、ヤークとミラージュが、うん、もう正式名称言えないんですよ。なんだっけ、
なんたらかんたらブリンガーって、
なんたらかんたらブリンガ
ー、なんたらかんたらブリンガーが緑とオレンジの
ここで発表されたんですよ。そうそうそう、結構すごい熱く語ってて、
オレンジライトとグリーンレフトってやつですよ皆さん、ご存知ですかみたいな。
で、うん、エレヒコミックの2人がすごい冷たくあしらうっていうラジオをやってて、すごい面白い。
ファイブスター熱く語れば語るほど寒がられちゃうからね。
すごい最高だ。
あ、まあまあね、けど大入れだったんじゃないですかね、どれもね、おじさん向けのやつとしては。長野守なんてもうなんか久々見たらおじいちゃんになっててびっくりしましたよ。もう、
あ、
頑張ってるな本当ね、あんなね高齢なのにっていうさ。
もうなんかツイッターでなんかちょっと炎上してたら、う
ん、なんか炎上してた、
なんかそれとなんかね、よく知らない人が、うん、その、久しぶりにその某有名メーカーデザイナーの人を見たら、うん、なんか相変わらず革ジャンとか着て、うん、なんかそのロッカーですみたいな服装してるんだけど、
それはいいよ、
顔は完全に老け込んでて、なんかしんみりとか言って、うん、いいじゃないですかとか、なんかこう、
いいと思うけど、ね、なんかし、なんだろう、最近クリエイターさんの亡くなる率が高いというか、よく、ね、
まあ、そうなん
です、流れてくるから心配ではあるんですよね、やっぱりこう元気そうにいるとしてもね。って、だから
ちょっと最近不法続きですからね、
うん、ね、不法が続いてね、本当に
そうなんですよ、うん、長野守もファイブスターストーリーズを完結させる前に亡くなったらどうします、
うん、まあファイブスター多分ね、もう終わりが多分ね、スタント優勢あたりまで書けりゃもう十分かなっていう。
そうなんだ。
いや、もうね、なんだろう、もう収束してるのが見えるのよ、単行本読んでると、もう物語が。で、多分ね、スタント優勢編で時空を超えて有名どこの騎士が全部こう何らかの力でこう集結して
って、そんなマルチバース展開みたいな感じなんですか。
なんかね、あの剣聖ダグラス海炎がどうやら未来の時代に行って、うん、なんか一文茶があって帰ってきたみたいな記述があるらしいので、なんかそういった驚きの参戦がこう
そんなのがあるっていう
ようなのをやってるなっていうのがもう節々に見えるもので、多分長野守も先が見えてんじゃないかなと思ってるんです
けど、ね、俺も完結したら読んでみようかな。
完結はどうなんだよね、俺ら60以上になってんじゃないのその頃
で。そんな感じでロボものが盛り上がってるかと思いきや、はい、やっぱり相変わらずシリーズもの以外のロボットアニメは結構鬼門というか爆死案件が多いらしくて、まあ、水星の魔女はね、水星の魔女は大ヒットしたんですよ。でこのシンデュアリティ
、
ゲームとアニメ両方展開、
なんかすごい力入れてる感はありますね。
このロボットは結構気になってたんですよ。で
も
アニメは全然見る気がしなくて。どうだったんですか？
ね、1話だけ見て俺は判断しようと思ったんだけど、何な心に残らなかったので2話以降見てないので、面白かったらすいません。
でもこのロボットのプラモを発売してくれるのはちょっと嬉しいですよね。
けど今なかなかむっちゃ安く買えますよ、全然売れてないので。
そうなんですね。
なんか後ろに女の子が乗るスペースがあるみたいな、なんかファティマみたいな感じなのかな。
こういうロボットをね出してくれるの嬉しいんですけど、うん、なんかちょっと全然ね、全然こうアニメは見ようとは思わなくて、
なんだろうね、こう昔と違ってなんかこう硬派に硬派に迫ってる感じはありますよね。なんかこうリアルなのか、なんだろう、ファッション性があるというのでもあるし、う
ん、でなんかちゃんとジャケット着ろよってこういつも思う、うん、
水星の魔女ですらそのリアルロボットかっつうと、もう何こうトレンドのデザインで学生がみたいな感じだから、
確かに、
うん、なんだろう、何していいのか分かってないのかもしれないし、で俺らが子供の頃見たロボットものとはもう全然隔絶して、メカ売る気ないだろうっていうような空気はありますよね。
そのちょっと違うその世界観のアニメにロボットも出そうっていう感じです、うん、
で映画的な演出とか入れてるのかな、やっぱりこういうのは。
あとこれ全く知らなかったんですけど、このブルーバスターってのがあったんですか、う
ん、俺録画一通りしたけど、なんかなんだろう、このロボットのデザイン見て、うーん、まあ重機が、うん、なんかロボットを倒したやつを回収する部署みたいなのが、なんか特殊にかみたいな感じでこうてんやわんやするみたいな。
なんかね、これ原作が小説らしくて、
あ、そうなんですか。
多分小説は面白いと思うんですけど、うん、 ちょっとこのロボットのデザインが硬派すぎますよ、
ね、そうだね。なんだなんだ、なんかネットで見るとダイガートっぽい雰囲気っていう、会社運用ロボみたいな、だからなんとなく伺い知れるところあるんですけども、見なかった
見なかった
このロボットもの大好きおじさんですら見ないって、もうどうなってんの世の中って感じですね本当に。
そしてですね、うん、これもちょっと全然見逃してるメガトン級武蔵 X と
境界戦記
の、これスピンオフなんですか。
多分続編というかスピンオフに近いのか、別のところで戦ってた試合なのかな、これも大張監督ですわね。
あ、そうなんだ。
確か大張監督でなんかアクションに特化した感じなのかな。
これ面白いんですか、
うん、
テレビアニメはなんかも
う、ね、境界戦記っていうブランドの時点で見る気は僕にはありませんでした。
そうなの。じゃあ、うん、いや俺はてっきり境界戦記のテレビは僕もちょっとね一話切りしたんですけど、うん、このスピンオフはなんかすごく面白いのかなと思ったら、
うん、そういう面白そう、面白そうであったんだけど、結局なんだろうな、なんかこう見てもなっていう、なんか弱腰な感じ、なんか話題にもなってなかったから、ちょっと僕的には確認をしませんでした。
おじさんのウイローさんですらそんなスタンス
でね。でね、じゃあ申し訳ないからって言うんで、うん、その境界戦記のプラモが安くなってからゾバって買ったのよ、はい、それがまたよくできてて、ね、いやいや
すっごいよくできてたんです
よ。びっくりした。なんだろうこれ、なんだろう、サイズ感ちょうどいいのかな。あの144分の1のガンダムってこんぐらいなんだけど、一回り大きいんですよ。だから所有欲むっちゃ満たされて、しかも30mm みたいな感じで追加装備みたいなのもいっぱい売ってて、最悪 30mm の武装にしようかなっていっぱい買って、くっつけたらもう、あ、これこんだけのものをなぜ活かせないんだテレビシリーズなんて思いながらさ、今1000円とかそこらで投げ売りされてるよ。なんか
やっぱね、だからそこら辺がやっぱロボットものって難しいんでしょうね、
うん、だから境界戦記だけど、なんだろうな、ボトムズと比較すると、そのデザイナーがなんか高名な何がしさんっていう人がやったんだけど、そのアームパンチもない、なんか逆取り足の逆関節で、なんだなんそれだけみたいな感じの機能がないのがどうもね。
お話の中での演出に活かせるようなのがなかなかね。
それで世界観
いい老害バイブスだ
まあそんな感じ。
いやでもね、10年後プレミアはつくと思いますよ。ガンダムエイジのプラモも今そんな感じ。
いやだから もうプラモの出来はいいから、プラモスタッフは優秀だと思います、あれは、うん、いじってて楽しいし、
ね、
もう一本メガトン級武蔵に関しては俺です。なんだ、最初のシーズンの合体シーンだけは見ておおと思ったけど、話がなんか、なんだこのリアルにしようとしてて外してる感なんだろうと思って見なくなった。な面白かったんじゃないかなと思うけど、ちょっと俺は合わなかったな。
なんかね、やっぱシリーズものだけが、うん、元気で、うん、オリジナルロボットアニメはもうやっぱ全然ダメなんですよ。
難しいね、気をてらうかどうなんだろうね。なんだろう、スーパーロボにしたって、うん、
そうで、そのね、法則から言うと、うん、やっぱこのボルテス5はもうみんなが待ち望んでる感じはします。
これなんかね、結局1話くらいしか見てないけど、そのなんだろう、好きな人が好きな感じでちゃんとお金かけて作ってるっていうのは、いや、
まだちゃんと日本では公開されてないんじゃないかな。
向こうじゃ全話終わったんだな、最終回があったとかって。
もうそうなんですか。
なんかね、
それ知らなかった。
ラストシーンのそのあのハイネルだっけな、お兄さんと主人公がこう剣で戦い合うシーンみたいなのをなんか YouTube でちょっとダイジェストで見たんだけど、
だって
真面目にやってるとか、
全90何話
クソ長いっていう。
いやだってこれはまあそのね、パイロット服ですけど、うん、このなんか私服見ただけで、うん、あれすごいってい
やよくできてるなと思いましたよ。なんかだからなんだ、日本がやるべきことをなんで海外の人がやってんだって話なんだ
よね。そうなんですよ、本当はこれ日本でやるべきだし、うん、今度そのゲッターロボ実写化するとか言ってるじゃないですか。
実写化の計画があるよね。
どうなるんだろう、
うん、
こんな感じになるのかなと。
やっぱり日本だとやっぱりお金作るところ頑張らないのかな。なんかほら仮面ライダーだってそんなにお金かけて作らないっていうのが定番になって、でもヒットしても変わんないんでしょあれって。
新仮面ライダーみたいな感じでやってくれるのかくれないのか、
うん、どうなんだろうロボット。
でもこのボルテス5はね、うん、バンダイからプラモとか出してほしいですもんね。なんか
気配何もないね。なんか
いや分かんないです。でもやるんじゃないですか。
なんか超合金をやや塗装リニューアルして売っちまえおじさんにって感じでなんか販売するみたいだけど、また何十周年記念。
なんかでもこのボルテス5はパシフィックリムみたいなちょっとニュアンスがちょっとあって、
パシフィックリムのデザインっぽい感じで、なんだっけな、まあ言っちゃえば大張りっぽい感じの体型っていうのかね、四角じゃないみたいなさ。
そうです
これは認めていいと思いますよ、ボルテス5に関しては。
で、ウイドウさんからこれを紹介したいということで、全く知らなかったバウパトロールとメカアマト。
今ねロボットアニメで一番ねよくできてるのねこの2つ、まあ、ロボットアニメっていうかメカアニメかな。あの特にあの子供持ってないと多分絶対見ることない作品ではあるんですけどね。
全然俺見る気っていうか知らなかったです。
そうたまたまねその娘がいましてあのテレビを見てたんですよ。そのメカアマトとパワーパトロールちっちゃい頃から。で映画やるっつんで、じゃあ付き合いで見に行くかって言って見に行ったらどっちもすごい。なんだろう、
そうなんだ。言う
例えるなそうマクロスの映画見た時ぐらいのインパクト、あの愛覚えていますで、こんなにメカ描写をきっちりやってお話もしっかりとこう友情努力勝利的なのを入れつつ、なんでこんなに生き生きアニメーション作れるんだろうっていうので結構ショック受けて、だこれをみんなに勧めるんだけどそもそも知らないって人多くてさ、
バウパトロールはね、うん、ちょっとこれ2作目なんですけど、うん、1作目の頃どうしようかなと思ってました。
あそう、
うん、こういう動物が喋る映画が
言っちゃえばスター先生クレヨンしんちゃんとかドラえもんの映画的なところで映画、まあ映画じゃなくても面白いかな。やっぱよく外外の人たちはよく考えてる、真摯に向き合ってこういうロボットとかあのメカに対するのを真面目にやろうとしてるっていう感じを受けてすごいおすすめです。はい、
ちょっとこれはじゃあバウパトロールはちょっと少なくともバウパトロールは見てみ
ます。バウパトロールのアマプラ入ってる人はねシーズン1とか映画の 1を見てください。もうびっくりする。なんか基地とか出てきてなんかそれがもうギミック盛りだくさん、
う
ん、あと
チラッと使うメカの人がすごかった。メカアマトはなんかねマレーシアのね、
そう
なんか
メカアマトね、メカアマトね、あ多分ね今 MCU に不満を抱いてる人たちはメカアマト見てください。大人がヒーローになるとどうなるか、あと子供がヒーローになった場合大人はどうするかっていう回答がこの映画に出てます。
すごいな、なんか
マジでねびっくりする。本当絶対なんか何も知らない、ミリ知らで言ってください。見る機会があれば
これを持って、うん、ウイローさんはこれは本当の豆腐はそのアメリカにある
そう
ロサンゼルスにあると
そうい
うのと同じだと。
そう日本人はもう昔からずっとロボットアニメを作ってきたんだけど、やっぱり予算の戦いだとかあと人気を取るにはどうすればいいかって考えすぎちゃって、うん、そのなかなか全てがうまく噛み合わずになんかちょっとした作品がちょり出てくると。でもそんな中でその海外ではちゃんと日本のアニメとかをリスペクトしつつ、あの我が国の考え方を取り入れつつ、であとなんだっけ、
まあ、映像作品としてのね本質的な魅力があると、そ
うそうちゃんと映像作品を作ろうっていうスタンスがあるのが海外で、だからボルテス5とかが生まれるんだろうなと思って、
まあ、そうでしょうね、う
ん、
ボルテス5は実際そうだと思います。で
日本頑張れとは言わん、もうだってもう見る視聴者は子供じゃないんだよ、大人だから大人に売れればいいっていうスタンスなので、これ以上進化しねえだろうなと思ってました。
そんな中、ウイローさんは次のコミケでこんな本を出すそうです。
ありがたい、はい、
これは何ですか。
これ何だと思います皆さん。
これはフリーダムガンダム、
ガンダムシードフリーダムに出てきそうな感じのデザインをしてますけれども、何かをモチーフにしています。
なんか女性ロボットっぽいですね。
めんどくさいけども、早々のフリーレンっていうアニメの要素をガンダムシードフリーダムに組み込ませていただきました。
フリーレンガンダムですか。
フリーレンガンダムです。
なるほど。
いやこれはね、なぜこうなったかというと、ガンダムシードを見てズゴックをもう気に入っちゃったもんで、はいはい、このズゴック描くためには俺はどうすればいいかって、
これですね。
そうズゴック描くために、
素晴らしいズゴックですね。
で逆算していろいろ見て、その時たまたま見たあの傑作アニメ、はい、早々のフリーレンがあまりにも俺の波長にあったもんで、よしガンダムシードフリーダムと絡めて作っちゃおう、で夏の同人誌もこれでちょっと挑戦してみようということで、あのデザインしてみました。
なるほど。
皆さんそのどっちも好きな人がいらっしゃったらぜひチェックよろしくお願いします。
この右側はなんか噂のあれですか、なんだっけ、
何
フェルン
どんぐらいしてんの君。
俺ね、
モグリ、
エロ同人誌を一冊読んだぐらいです。
なんでエロ同人誌読んでんの。
全部そういうなんかね、あんまり興味はないけど流行ってるアニメはエロ同人誌を読んで知識を入れることにしてるんで。
そうなんですか。だから今若者とか子供たちみんなヒットっすよ。あとマッシュルとかも含めてだけど。
らしいですね。
フェルンとシタルクをモチーフにしたズゴックとディスティニーガンダムですね。
フェルンならどうしたかみたいなやつですよ、ねうん、
ただ問題がありまして、はい、あの これをアップした時にちょっと文句を言われたんですよね。
お、なんでなんで。
え、フェルンキャリバーンじゃないの。
お
でズゴックはコアガンダム、アースリーガンダムじゃないのって言われてあ、な、何言ってんだこいつら、なんだなんだ、なんか問題あるのかなって調べたら、うん、フェルンの声優さんがあのスレッ
タ、あ、難しいですね血の瀬かやさんですね。
そうそうそう、で、ズゴック、ゾクこっちの方、シュタルクか、シュタルクの方はあのアースリーガンダムに乗ってた確かヒロットかなの声優さんだっつんで、ああそっか声優ネタか、
ね、
ごめんな、なんとなく夏コミ爆死しそうな気がしてきたっていう不安が一応つってすいません。
難しいです、ちょっと文脈がねいろいろあるんでね。
そうそう、俺はこだわりすぎて失敗するタイプなので、はい、こんなことやってます、はい、よかったらツイッターフォローしてね。
はい、じゃあそんな感じでね、
はい、
こう前置きが終わったところで、今日はこんな感じでね、もうオリジナルなのに、うん、ロボットアニメで久々にヒットした勇気爆発バンブエイバー、
大ヒットだと僕は思います。
だってグリッドマンもシリーズものといえばシリーズものですから。そう、
グリッドマンクラスまでいけてるのかな、ちょっとそこまで分かんないけど、
グリッドマンはね一応こう、うん、シリーズものの一つではあるじゃないですか、うんうん、そんな中バーンブレイバーンがオリジナルでヒットってのはすごいことですよ。
ヒットしてねえよ
って。ヒットしてねえよ。そう？
ヒットしてるんじゃないの？
してると思うけど
ね。俺のツイートだとなんかもうバーンブレイバーン最高みたいなツイートがいっぱい見るので、そうかと思いながらこう見てるけど。
そしてですね、久しぶりにねヒットを飛ばした大張雅美さんの、うん、まあ、これまでについて、ちょっと振り返りつつ、うん、最後にバーンブレイバーンとは何だったのかについてね、こう締めたいと思います。
やっぱうるさ型が幕外野の視聴者にいるからなかなか頼もしいねなかなか俺はちょっと安心したぞみたいな
俺できない人とか、
あ、まあそうだ、ヒットってどう、何がヒットなのかって言うと、うん、ツイートで話題になりゃヒットでいいんじゃない
か、まあ、今の時代はそうですよね、うん、だって結局それがその後のそのなんかいろんなものの売れ行きに結局つながってくるわけですから、
うんうん、今後いろんななんかとコラボすることも増えるんじゃないかなというふうに思ってますけど、ね、あと、
う
ん、モデロイドグッスマさんがやっぱりザ合体シリーズか超合金系で出すってんで、ツイッターしてる、
ね、それもね楽しみです。
そうですね、
さ、うん、あそんな感じで勇気爆発バーンブレイバーンとは何だったのかということについて、振り返ってみたい、あ、勇気爆発バーンブレイバーンの、うん、まあ、ちょっとね解説込みで、
はい、
ちょっと振り返ってみたいと思うんですが、まずですね、このリアルロボット的世界観にスーパーロボットが侵入するという第1話から始まりました、
うん、侵入っていう言葉使うのがなかなか学がある人ですな。
そうですか、
侵入で、まあ、いいでしょう、はい、
でこれ多分、うん、そのグスマとがっちり組んで最初からやってたと思うんですけど、このね、リアルロボットの代表格といえるイクシードと、うん、主役ロボットであるブレイバーンが両方ともモデロイドで、うん、もうそろそろしたら発売されると、
うん、
このね、そのイクシードのデザインが、うん、なんだろう、あのゲームであったじゃないですか、
バルケン、
バルケンもそうですし、
ガングリフォン、
ね、エロゲー会社が出して、高画堂が出してるやつあったじゃないですか。
高画堂？マプラブじゃなくて、
なんかありませんね、パイロットは全員女性のやつ、なんかあったよね。
だいたい女性だよね、ゲーム
え、ロボットのやつ、
パワードールか何か、
パワードール、パワードール、
お、当たり、
パワードール
適当に言ったんだよ、
それそれそれ
本当
俺はでも 色のせいかな、
色とあと太ももの丸っこいのと、
めちゃめちゃパワードールを連想したんですけど、
まあ、ぶっちゃけ目利きの僕から言うと何ら特徴のないよく見るデザインですけどねみたいなところ、
わかります、うん、それはあえてそうしたんだと思うんですけど、うん、あえてそうしたと思う、でそれでこれを派生機をいっぱい作ったりとかして、うん、でそれでちょっとリアルロボット感っていうのを出してると思うんですけど、うん、そこに、このいかにもなスーパーロボットが
ポンと、
侵入してくるっていうのが、うんうん、みんなねこういうのはスパロボとかで考えてたんですけど、うん、これを真正面からアニメでやるのは、うん、ちょっと俺はあっぱれだと思いましたよ。
確かにね、
うん、特にスパロボのオリジナルジェネレーションとかはこんな感じでいろんなヒュッケバインなのゲシュペンストだの派生機が戦ってるところに、うんうん、いきなり喋るロボットが現れたりとかするっていうところがスパロボっぽくて、うん、でまあ、スパロボの新作が、まあ、なかなか今後発売されるのが難しい中、うん、もしかして大張雅美監督の頭の中にはスパロボがやってくんないんならもう俺がやっちゃうよみたい
な
気持ちがあったのかなってね、うん、思いましたね、 でデザインがですね、うん、これはスパロボの、寺田大将軍もツイッターでしたんですけど、うん、スパロボ DD っていうその、アプリスマホアプリのスパロボがあるんですが、うん、
そっくりだね。
そうなんです。でそこのデザインとでこれはですねもともとスパロボ DD のこういうリーダリオンとか、うん、このアンギルオンっていうライバルロボットのデザインがあって、うん、これを元にして作ったっていうわけではないと思うんですけども、デザイナーもやっぱまあ声優もほぼ似ているっていうのは
主人公の声だよな、はい、あざかみさんっていうのかな、
あざかみさんはルイスの声です、
ね、ルイス。あ
でこれはね、うん、その狙ってはいないと思うんですけど、まあ、やっぱり今作るとしたら、うん、似てしまうっていうことなのかなって思いますよね。そうだ、
意図はしてないけどやっぱ、まあ、多少どうだろうな、スペルピアなんか、なんか顔そっくりやん、なんかこうダサ顔っつうかなんだろう、なんだろう、
そっくりですし、うん、あとここにスパロボ DD は、うん、そのヒロインロボットが出てくるんですよ。
あそう、クルヌス
の、それもねディトネイターオーガにそっくりなんですよ。デトレイターオーガも出てきたじゃないですか、ああヒロインロボットが。
ああ いたね、あの、はい、パワードスーツタイプだっけ、ちょっと、あいやいや、いた、思えて、
そんな感じで、まあその、うん、主人公を追いかけてくる女性ロボット、うん、まあ、本当に男性か女性かは分かんないんですけど、うん、が出てくるんですけど、うん、そのマービオンがこんな感じです。
あれ、色同じじゃない
色は同じで、まあ、スペルどうしても差し色とか考えるとそんなになっちゃうのかな。差し色を考えるとこんな感じになっちゃうの
か。隠しモチーフで撮ってたろこれ、色ここまで同じにするって。俺の俺
やっぱり青いロボットだと赤とかが差し色になっちゃうから、う
ん、山根さんのデザインも同じだもんね。まあまあいいか、
うん、そんな感じになっちゃうのかな、
まあ、ロボじゃねえなここまで来ると。
というわけでですね、うん、なんかものすごくスパロボの匂いがするん
で、匂いがする、うん、分かる。
最初から僕はね、うん、もうすごい楽しかったんです、うん、スパロボの新作がもう絶望的な中、うん、おこんなのやってくれるんだと、うん、そして世界観はですねちょっとそのこれは本人が、まあ、ラジオなりインタビューとかで言ってたんですけど、うん、例えばバトルシップとかインディペンデンスデイみたいな、うん、ハリウッド大作映画で宇宙人が侵略してきて、うんうんうん、それに原用兵器が、うん、役に立たず絶望的になるみたいな、うんうん、状況を最初に考えましたと、うんうん、そこにスーパーロボットが僕たちのよく知る勇者ロボが現れて、うん、もう全部をひっくり返すみたいな痛快さを考えましたと言ってて、うんうんうん、なるほどなと思ったんです、うんうん、だからですねこれ最初から最後まで割とミリタリー描写っていうのを一応大切にしてるっていうのがね良かったですね、うんうん、特にこれバトルシップを多分参考にしてると思うんですよ、うん、そのハワイが舞台 で、うん、でアメリカ軍米軍と日本の自衛隊が協力して演習中に
襲ってくるなんてタイミングだみたいな。
そう、うん、で明らかにこれはバトルシップを下敷きにしてるんですけど、うんうん、バトルシップはアメリカでは全然ヒットせず、
あそうなんだ、
こんなリアリティがないもん見れるかっつって、
あなるほど、
そうだ、つまりちゃんとねアメリカ人はそのちゃんとね米軍に参加してちゃんと戦場に行く人が普通にいるんで、
あそう日本だとツイートで、ね、ツイッターを中心で考えたらあれ X でね盛り上がって、
日本だとバトルシップがテレビ放映されるために大盛り上がりするんですよ。だからそういうのをね参考にしたっていうのはなかなか象徴的だなと思いました、
うん、あそか向こうじゃダメだったんだね、はい、なるほど、
向こうじゃ大こけでしたが、しかしねこれを参考に日本でアニメを作るっていうのはなかなかナイスアイディアだなと思いましたし、うんうん、でまあブレイバーンがね喋る勇者ロボとしてのパロディなんですけど、うん、なんか非常にキャラが濃い、
うん、
でロボットに男性とか女性とかないと思うんですけども、うん、まあ、ちょっと BL 的 なんかこだわりを、はいはい、明らかに狙ってやってる、
うん、
で今までの勇者ロボはみんな優等生的なキャラクターだったんですね、うん、少なくとも主人公の勇者ロボは。
そうだね、
でキャラが濃い脇役はそんなにフィーチャーされない、
うん、
ですがそういえばトランスフォーマーもなんかちょっとおかしな感じのやつがいっぱいいたなと
言ってた、血祭りに上げてきますじゃねえよって。
レストランのやつらを血祭りに上げてきますし。
ハウンドやってんの。
でこれ今でも面白ネタになってますけど。あそういえばなんか不良ロボとか昔いたよなとか。
だからマシンロボにね、みたいな
思うし、
はい、人形が古すぎて原点だろ、これが
原点だって
何言ってんの、
これは、ね、大張まさみの原点です、
うん、そうだよ、
ひしプロ
引っ張るとしたらここだろうみたいな、バカするよ、そう
でフォアでしょ、
司令官がバカするよみたい
な、フォアで
お前ら YouTube で見てみろ、トランスフォーマーめっちゃ楽しいぞ、
YouTube で見やすくなってるから見やすくめっちゃ楽しいそう、金属生命体なんですけど、うん、もうこれね、勇者ロボも金属生命体だし、うん、そういえば俺勇者ロボで、うん、そのガーワイガーとジェイ・デッカーが好きなんですけど、うん、ジェイ・デッカーも見てる時は普通に見てましたけど、うん、後々考えるとなんかやばいとこあったなと、
うん、あ、まあ執着するという
ね、そう、うん、だからまあ主人公が半ズボン短パン主人公のユータ君なんですね、うんうん、でユータ君へのデッカーとの執着が、うん、この劇中では普通のこととして描かれていたんですが、うん、今考えるとなんか危なかったなと
言うても子供に対するあれだからそんな危険さ感じなかった、お兄さんとかになるとちょっと気持ち悪かったっていうのが、うん、俺はなんかなんて
スパロボ30ではこれ完全にネタにされてましたけどでこれはですね、その大張まさみさんの元嫁の石田敦子さんがキャラデザをしてて、うん、でもう僕はこのアニメね、ものすごい好きで、すごいよくできてた
んですよ。JTEC 面白かったよ、面白かった。俺ですらも盛り上がって。
やっぱ相川翔さんのうまい働きがあったのかな。
ああ、脚本か、そ
っ
か。
あと川崎宏行さんもやっぱうまかったのか
な、うん。あの辺熟成してるんじゃないかな、JTEC頃になると。少年とロボみたいな。
見てる時はもう素直に楽しんでたんですけど。
宮村優子もデビューしてたのかな、確か。
デビューかデビューの次ぐらいかな。
レジーナ、レジーナ
良かったよね。それも良かったし。うん、でもね、そのデュークファイヤーとレジーナの関係性は別に普通なんですよ、
う
ん
う
ん、
まああれは主従だからね、
そうそう、うん、でもデッカードとユータ君は確かに今考えるとちょっとやばかったなっていう、
やばい感じ、
確かに確かに、なんだろう、
あれのキリコがフィアナみたいな感じじゃなかったっけな、生まれる瞬間に立ち会ってた
から、そうそうそうそうそう、
でなんか、まあ、改めて会ったらあの時のみたいな、ごめんちょっと
正確を覚えてないけど、
そうそう、ジャニーさんすごい時事ネタに絡めてくるね、まあ、去年の話だけど、まあ、ジャニーさん的な少年好き、少年に対する思いが
あったのかな、
デッカード
まあね、でもデッカードは、うん、デッカードとジェイ・デッカーそれぞれ脇役の勇者もそれぞれその人間との絆みたいなのがいろいろあった
んですよ、そうなんだよね、マクレーンとかダンプソンとか、なんか相方というか、まあ、なんだろうね、人間との関係、
でも大体女性なんですよ、
そ
んな
そうだったね、
それは普通に見れたんですよ、
そこに男がいればまた別だったんだけど、それはやんなかったから、
で忍者ロボは、うん、その双子の忍者ロボ同士の絆みたいな、それはいいじゃないですか、
詳しいね、
いや俺はジェイ・デッカー好きだから
見て
たんですけど、
うん、分かる分かる、
でもね、デッカーだけその絆を結ぶ、まあでもそういう勇者ロボってそういうアニメだからしょうがない、
まあ一番友永優太が一番年少だったのかな、勇者シリーズじゃ確か、
そうでしたね、
全然可愛らしい、他いやそんなことないから、エクスカイザー、いややっぱエクスカイザーと J デッカー見方違うかもな、その相棒に対するね、
他はね結構確かにその高校生とかも、うん、
そうだね、相棒的な、コータの方は滑舌機関みたいなもんかな、
そうかもしれん、
命令とかしてたかどうかちょっと覚えてないけど、懐かしいな勇者シリーズ本当に、ね、
ちょっとねそこら辺がね、だそう今ねこれ今いいコメントってこういった、みんな毛量が異常、そうそうそうそう、これもねちゃんとプレイバーンはパロディーにしてましたね、確かにそう、確かに、
えそうだ
っけ、つまりアニメだからみんな派手な髪型をしてるわけですね、
わざと角刈りの軍人にしたとか、そういうことそう
そう今回プレイバーン良かったのは勇者として目覚めるとともになぜか髪の毛も伸びるっ
ていう、ああ最終回ね、
最終回ね確かにそう、
あれ、まあ、ブレイ理論が何かあるんだろうね、ブレイシンクロン理論が、
真に勇者として目覚めると髪の毛も、ね、うん、勇者シリーズの主人公っぽくなる、確かに確かに、
けどそう昔に作られたブレイバーンが仮に昔作られたらやっぱその演習場にいた子供と交流する話にしちゃうのかなとか、そんな風に考えちゃうん
ですよね、あれはいい演出でした、うん、つまり女性キャラだったらね、うん、今まで髪をひっつめいてみたのが、うん、死ぬ瞬間はらりとほどけて見張るみたいな感じで
見張るを例えそこに
女性っぽくなるとかね、まあ、あればパトレイバー2でもいいですよ、
セクシーな感じな
んだよな、今まで仕事だったのがはらりとほどけて、うん、こう女性っぽくなるとか
ね、見張る全力セクシーシーンのことですね、まさに本当に
そういうのをね、この勇者ロボでもやる。いい演出でした。
いい演出、まあいい、まあいいか。
ルルも確かに伸びてました。
ルルはなみたいな。
ルルはまあちょっとオタクの需要に応えるっていう感じがちょっと
鼻につくんですけど。未来戦士ってところが
あって。ちょっとね、ちょっとそこら辺がね、うん、ちょっとむず、まあちょっとこの後話しましょう。
はい、話します。
つまりね。
言いたいこといっぱいあるぞマグワイア今回は、
あ、これちょっとうまくアニメーションがいかなかった。つまりベタかと思いきや時に外しでこう笑いを取る、うん、はいはい、コントみたいなのが最初から最後まで続いて、うんうん、で最初はですね、このブレイバーンの主題歌が BGM かと思いきやブレイバーン自身が流してる。
そうそうそう。
で後ろになんかタイトルロゴまで出すと。そしてなんかブレイバーンがなんか性別とかないはずなのになんかちょっと気持ち悪いこと言うと、
うん、
私が痛みが操縦桿を上下に動かすと私も上下するとか、なんか何言ってんだ
って動かしてるわけじゃねえんじゃねえかなと思うけど、まあまあいいかその辺は陰備なんだよ言い方がみたいな、
なんかね
そう、何なんだこの歌はって叫ぶあたりがなんかあれはアドリブだと聞いたが本当なのだろうか、
あれラジオで
計算じゃないのか全部みたいな
そうなんですよ。いやそれを受けて、うん、でその後も、このブレイバーンの歌をその勇みが嫌がるかということで、うん、BGM だけにしたの。
ああ、そういう配慮があったんだ。
そういう配慮を監督が考えたとか。
ああ、なるほど。
ちょっとなかなかそういうこの辺は面白いんですよ。
まあね。
そう。でそしてだからこれよく考えるとまずブレイバーンはこれボケなんですね。
まあボケだね。
でこのブレイバーンのボケに対して周りが突っ込むことでちょっと面白さを生んでいるという、うん、まあ一つのコントになってるのがちょっとやっぱ新しかったです。うん、勇者シリーズも終わってから、まあ、10年20年経って、うん、で観客が成熟してきて、うん、こういうようなアニメが、まあ、成立したのかなと思いますし、うん、このね、ガンダム X みたいにタイトルは全部セリフになってるんですけど、
う
ん、このセリフもちょっと気持ち悪いのがやっぱいい、
うん、
ジャミそろそろだよな、痛みとかも、ね、うん、いいですね、
うん、
日本ではそれをお見合いというとかも、うん、そう、そうですね、これは確かにギャグアニメだし、
ギャグアニメなのかな
違うんですか。
なあ、まあ、いや必要な、いやヒットするには必要なことです。
そうなんですよ、うん、ちょっとね今回バズらせようみたいな仕組みがすごいいっぱいあって、うん、
多分真面目にリアル世界にスーパーロボットが出て真面目にそれをやってったところで見るって喜ぶ人たちはそんなにいないんです。もうちょっと刺激がないといけないってのは分かります、はい、
そうですね、うん、そうですよ、
笑ってちょっとはってやつつ真剣なシーン入れてっていうのをこうやって振り回されるのがファンですねっていう。
特に僕がですねもう本当に大笑いしたし感動したのがこのカットで、うん、つまりですね巨大ロボットが、うん、巨大ロボット生命体と人間が真面目に会議するっていう風になったら、うん、こういうような絵面になるんですけど、うん、これを大真面目にやってるのはね僕はねちょっと感動しましたね。トランスフォーマーもこれをねカットで笑いにしようとはしてなかった、う
ん、シチュエーションとしてはちゃんとリアルです。
そう、う
ん、こうなるだろうなっていうのは分かります。
よかった、うん、しかもねちゃんとこの前回の宇宙人の攻撃で基地が破壊されたからこれが成り立つんだみたいなのをやってて、うん、よかったですわ、うんうん、そうでこれが通信機能をやったらこんな面白さ生まれないわけですよ、
うん、
そう口が動くのはまあ、その口が動くロボットと動かないロボットっていうのがあって、
何そんなこと言ってる人
やね、その文脈を踏まえてるんですけど、ちょっと俺一つ残念だったのは、
うん、
スペルビアも口動かすべきでしたよね。
ピコピコ光るんだよねあれ ね
光るだけだ
とちょっと、うん、スペルビアに関してはあの顔がなんか納得いかなかったかな、うん、まあ、明確な別のロボットって言いたいんだろうけど、なんだあんな顔なんだっていうのは感じた。
あ、そうですか、
はい、
いやなんかデスドライブスは顔が動かなくて、うんうん、で勇者として覚醒するとこの顔が動くようになるのかなって思ってたんですよ。
あ、まあ、けどまあデスドライブズと明確にブレイバーンは異質という演出ではなったんかな。
まあ最初はそうでしょ、うん、最初は、うん、そしたでもそれだったらスペルビアも最後勇者として覚醒したら、
うん、顔が割れてなんかこんな顔になってとか演出が入りゃちょっとかっこよかったかもね。
ブレイバーンはそういう演出が最初あったんですけど、うん、スペルビアもそういう演出を
2号勇者ロボみたいに進化してくれるやんかね。
そう
肩にドリルがピョーンって生えたりとか
して、そこだけ俺不満でしたね。
なんか適当に剣になってたけどねみたいな、
そしてですね、うん、この生理的に無理だっていうのが、うん、まあ、これもちゃんとね
伏線だよね。
水星の魔女から続くセリフでバズらせようと、
うん、そうだね、
いうのが
最近のアニメそうだね、
そう、うん、引き継いでるし、うん、ちゃんとこれも伏線になってるし、もう よかったじゃんと、
うん、これ面白かったね。
あ というわけで、もう俺はもうウキウキしながら毎週見てましたよ。まさか今期一番面白いのがこのアニメだったと、うん、第2話でもね、その水をかける尋問シーンがもうやけにリアル、
リアルというか、なんで急にこんな急にこれかよと俺は思ったけど、なえわうんって感じ。
これはねもう今
俺はそのなんとか機関 CIA とかやってることよく分かんないんだけどさ、
こんな急にこれは洋画でもう結構出てくるんです、うん、このゼロダークサーティとか、うん、あのボーダーラインとかで、
あ、うん、
ウォーターボーディングと言います、
うん、いやか、うん、まあ
こうするとどんなに屈強な男でも、うん、もうその口を割ってしまうどころか嘘までついてしまうと、腹すかるなみということで、このウォーターボーディングで、うん、得られた自白はその証明にならないと、うん、言われてるんですけど、
適当に言っちゃう、
この も
う
ここから逃れようとして適当に言っちゃうから、はいはい、でこのね、これ張さんがやってるんですけど、
どっちかというと張さんが出てるんでびっくりしたよ
張さん、まあ張さん結構いろんなとこで、ね、
ワンワンワンワン何やってんだよと思って、
いやいやいや張さん結構いろんなとこでいい役やってますから、
結構呼ばれるよねなんかね。
でこの張さん役のボブさんが、あのアルファ着てたのも良かったですし、その制服じゃなくて、うんうん、でもこの張さんがね、でも自分の指示は集中しましたよと、なるべく実写のつもりでやりましたよっていうのがなるほどと、やっぱりこれは実写でそういうのをこうそのハリウッド実写アクション映画、
こういう情報もね載せてくるんだね、ニュアンス
をねこうちゃんと出そうと思ってんだなと、
見た見た
ということで、もうすぐ納得しましたね。
面白かったよこのどっちも映画、
うの神髄おじさんそうですね、これでロボにも同じ方法で拷問するや
つという、まあそれの伏線と考えればええか、
いやなんか結構丁寧なんですよそこら辺で、ロボットアニメといえば、うん、リアルロボットアニメといえば、うん、主人公がすねるというお約束があるんですけど、
あ、まあね、戦いを放棄したりとかしてね、
そう、それもね、あんなに1話ではねこうもう勇気を発揮してた勇くんが筋肉ムキムキなのに、シンジ君みたいにロボットに乗りたくないとすねる、
すねるね、
面白かった
まあこうもなるわなとは思ったけどね、
いやよかったな、なんか。でそして一方でもう一人の主人公であるルイスは、うん、ラブコメ漫画みたいに、うん、ルルを引き取った後、うん、その違うんだこれは違うんだみたいな感じで、うん、ルルとの、うん、その少女陰行みたいなの疑われるみたいなのがね
人格を疑われるやつね。
でこれはね、後々もしかしてルイスは LGBT なのかなっていう解釈も成り立つんですけど、うん、
まあね、
そう考えるとちょっと面白い、
だそれを明言化しないあたりがおしゃれかなっていう、
そうですね、
あえてそんなっていう匂わせぐらいだけど、どっちかははっきりあなた方が考えてっていうのはいい振りだと思います。
そうなんですよ、うん、であとはですね、この後どんどん話進むんですけど、うん、割とですね作画的に、いやそのロボットは 3DCG で動かして、うん、で背景もそんなに手間かからないように、うん、なんかハワイの荒野とか、
ね、あんま無茶してないよね、
海の上とか、
ね、そう空海みたいな感じ
で一応東京の廃墟だけ頑張ってる感じはあるんですけど、
う
ん、
言うても群衆とかいないからね、
そう、でそこら辺がうまいとこなんですが、うん、でもシナリオの上ではね、うん、この空母の上でロッキーみたいにボクシングするとかね、良、うん、かったですね、良、うん、かった、もうここでロッキーのパロディーをやって
みた、良かったね。
でロッキー3のこの、うん、アポロとロッキーが2人で砂浜走ってもうガッチガチに抱き合うっていうシーンはもうみんなもうここセックスここセックスって言うんですけど絶対勃起してるとか言うんですけど、よかった。
そうか。まあまあ熱い男の友情
って。そうです。熱い男の友情は BL と区別がつかないみたいなのをこうやろうとしてて、でそれをねずっと通してるのが良かったです、ね。
まあ見てる人たちはみんな盛り上がってたようですからね。
そう、映画のパロディ良かったですね。うん、そのトップガンとか。
なるほどなるほど。
であとはですね、デスドライブスの幹部たちがちょっと全員変態ロボットっていうのもやっぱ良かったですよ、うん、
しかも豪華声優、
そう、
あどっかで聞いたことある声優だなみたいなね。
でもこの豪華声優も絶対ネットでバズるの意識してるんですよ。
絶対そうだよ、デカブレイクの人とか、
まさか、まさか田中敦子さんか、まさか稲田浩二、
まさかまさかブルーアイズホワイトドラゴンの人みたいなさびっくりしたよこれみたいな 一緒にした嫁もあれこの人みたいな感じで反応したからね。
そう、まあ脇役は豪華でないとそうかもしれない。
今大人気の津田健が出てきたりとかね。本当
に、まあ謎理論確かにね、このクーヌスが時間移動能力があるから、うん、そのタイムリープするとか、うん、まあ、謎理論ですけど、
なんだろう、うん、そうだね、と、うん、時間と空間を使うなんて、まあ、よくある話であるんだけどね、みたいな。
でもまあ良かったですよ、それはそれで、
うん、俺なんだ、スミスに執着してるのにちょっと伏線が欲しかったかなと思うんだけど、やっぱダメかな、あっていきなりスミス、なんか序盤でチラッと出てきて、スミスの動きを見て、なんかこの男気に入ったとか言ってりゃ、なん
か
気持ちが乗るわけで、急にあなたみたいなの待っていたとか言い始めて、うーんって、それは12話の弊害ですかね、みたいな。
いやでも確かにそこら辺はもうちょっと欲しかった
ね。です、まあ難しい、デストライブの正体とか知らせるタイミングっていうのはあるから、なかなかうまく、急にスミスがみたいなところだったから、
このクーンですが、うん、その自分たちが、うん、その復活する塔を、うん、自らの手で壊したのが、
うん、ちょっと待って、なんかネタバレいいんだっけ、あブレイバーンにネタバレ肝心なネタバレがこのクーンスに俺はあると思うんだが、どうか
大丈夫だよね、どうなん、
見てない人いるぞ、
見てない人いる
知らんけどだからアンケート取ろうって言ったんだよ、
そっか忘れてたら、
けどまあいいか、もう俺はどうでもいいから、
まあもう放送も終わったんでね放送も終わったんで、
いいでしょ
う、ネタバレありって、
うん、みんな見たって言ってから言う、そうそう、はい、
だってこれはリアルタイムで見てくれって大張監督も言って
ました。ああそう、うん、俺見てみて、うん、全てはこの回だよね多分
で、これでちゃんと伏線も回収されて、うん、でその後は、ルルの、未来から来たっていうルルの謎で引っ張るっていうのもまた良かったんですけど、
別の世界線、下田先生実況してたんだ、下田さん夢中になってたんだ
やっぱりね、やっぱみんな夢中になるな、
ネタバレしてだ、多分ねアニメファンの 100% が見てたんじゃないのかね、ブレイバー 100% フリーレンかこれしか見てないでしょ、みんな
男は 100% 見てたの
か、見てたかもしれないね、なんだ業界視聴率バカ高だったような気がするね、
そう思いますよ、
なんかあやかろうとした人たちがみんな見てたみたいです、
やっぱこれは画期的だったんですよ結局、
まあね、みんながやりたかったことやってくれたっていうのもあったみたいでね、
なんかね、スパロボでしかやってないことをやってくれた感じがあります。で最終回は、これまでイヤダとかスネさんがちょっと開き直るっていうのも良かったですね、
最高だよ、
ここね、こういう外しもうまいですね、もう俺これはもうダメだ、
外しというかただの普通のお兄ちゃんだよねこれ俺がね、あ、いや、これはいい
か、でも今までほらパニックになったりとかしてたのが、うん、もうここでは暇開き直る
開き直るわそらっていうさ、戦う術がなくなってさ、
あ、今期はスナックバスでしか見てない
みんな見るアニメがいっぱいあっていいですね、選べますからね、見るもの
ちょっとスナックバスに似てるとこもあったかも、
あ、そうなの、俺あれ見てない、話題になってたみたいだけどね、
スナックバスは、うん、その漫画は俺好きなんですけど、
漫画原作、
アニメがね結構ひよってて、
あ、そう、そう、アニメで話題になって
た、あのティーンエイジ猫、うん、ティーンエイジ猫チーム、
ティーンエイジ猫、はいはい、
っていう、うん、ティーンエイジミュータントニンジャタートルズのパロディの、うん、猫、うん、猫戦士4人が出てくるんですよ、うん、で猫、そのティーンエイジミュータントニンジャタートルズはラファエロとかレオナルドとか、そのルネッサンスの芸術家じゃないですか、うん、で日本のアニメ芸術家4人の名前をつけてて、
そう、
宮崎駿、宮崎駿を、押井守る、
あんの、
そう、
誰だ、
誰だろう、宮崎駿変態、押井守る変態、うん、で最後オチとして、うん、新海誠ガチ変態
っていう、4大クリエイターに入るんだ、すごいね、
でそれがもう早尾富、あ、うん、のか、早尾富の安野新海、
富野は入れてくれない、まあ、いいか、
そうなんだ、ね、早尾推しじゃなかった、早尾富のか、
あ、早尾富の、うん、早尾富の安推しじゃないのか、富野に、
そっかそっか、でそれが
新海すごい、
アニメでもやるのかと思ったら、うん、アニメではレッド猫とかなんかそういう、
あ、そうなんだ、
もうひよった名前なんだ、
そうか、逃げたんだね、そう、
逃げた、
なるほど、推しはいない、
推しはいないか、じゃあダメだ、
あ、まあそこまでのヒットは出してないからかな、
そうなんですよ、というわけで、そこひよっちゃったんですよ、
すごいみんな脱線しててもすごい対応してくれてるねようついてくれない、全然ブレイバーンの話しなかったぞ今見てるねアニメ、
まあそう考えるとね、うん、このブレイバーンは全然ひよってなくて、うん、でちょっとパロディの中に本気が見えるのがねやっぱ良くて、
いや、うん、そう、それは分かった、本気がある、まあ、けど、うん、俺はちょっと考え方違うからな、
そうなんですか、うん、それはどういうところ、
いや、な、 僕クラスになるとロボットアニメ見すぎててもう冷静な目で見ちゃっててそのパロディとかふざけたのだとバカにしてんなこいつっていう感じでねあと女の子とのじゃれとか全部茶番にしか見えなくてねいらねえこのシーンって思っちゃうんですよ。
僕も昔はそうでした。
ただマグワイアを見てると本当に楽しんでるのであこの人の前では悪いこと言えないなと思って今日は悪いこと言わないスタンスで話見てます。
いいんですよ、お好きなこと言って。
いやいやいやいや、うん、まあそんな感じかな。
これは明らかに売れるためにやってる中にちょっと本気が見えるのが面白くて、
そうだね、
こんな面白カットでも今は人同士が手を取り合う時だっていうちょっと本気のセリフを言えたりとか、うん、こんな感じでねなんかもうアホみたいな T シャツ着せられた
トリコロールとかね、
そうルイスとイタミがこんな感じで仲良くなるっていう、うん、その本筋のストーリーはもう最後まで外さないっていうのがやっぱ良かったですよ、
うんうん、分かる、その辺分かる。
だからさっきコメントであって最終回で泣いたってのも分かります。
え、泣いた人いたのか。
いたらしいです。
あ、
でも俺はね最後ねちょっとでも最終回ちょっと不安があって、あ、ステルビアもちょっと人間化してほしかったな、なんか。
あ、いや、あ、うん、
テレビアも人間化してほしかった、
ね、どうだ、なんかもうなんか俺からするとソードマスターヤマトみたいな終わり方だったなっていう感じだったんですけど、
こんな最後、
まあ、なんであの
ハッピーエンドにするんならばテレビアおじさんもちょっとハッピーエンドにしてほしかった、
まあまあ確かに着地です、うん、まあ、スミスが生き返ってる時点で、あ、もう、あ、こういうことかみたいな感じで思います、
ね、いや、そうそうそう、うん、こういうことかと思ったし、うん、あ、こんなの抜け抜けとやるならもう全然 OK じゃんと思う。
なんか続編作るとしたらデスドライブズの別チームみたいなのやってくんのかとか。
でもスペルビアはイケメン、イケオジ、
イケオジ、
イケオジに転生。
ああ、逆なんかそれだったら伏線、あ、どうだろう、
もしくは自分のこと拙者とかいうオタクおじさん、
それだったらさ、デスドライブズのその全員が人間型してんだから地球の何かを元にして作られたとかっていうのがあればまだ人間体に戻るのは分からんでもないんだけど、そういう時間はない12話じゃっていう感じだったから。
確かに、
うん、だ
からもう1話ぐらいない
と。仮にね、うん、俺が見たいのはブレイバーンを1年間やったとしたらどういうシリーズ構成にするのかっていうのを見たいわけよ。12話でやるにはちょっとやってることはふざけすぎてるっていうところがあって、
いや、これは最後に言おうと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱトップを狙いになるんじゃないですか。どんどんエスカレーションしてって、ね、
大元が何 か, とか
最後は銀河殴り込み根体みたいになって、デスドライブスを生む本性に殴り込みをかける。
結果そこまで引っ張っていくよね、確かにね、うん、
第1シーズンが、うん、地球、第2シーズンは太陽系みたいな、
うん、そうだね、
なんかそんなアニメあったな。
でただね、もう今の若者は1年間もアニメ付き合えないので12話で勝負するしかないというのがあったので、その中で詰め込めてるんじゃないですかね、やりたいこと。そうですね、うん、どんぐらいできてるのか本人が。
なんかグレンラガンとかそんな感じだった。
グレンラガンももう うるせえっつうから、もう上の方にこう戦いに行っちゃったからね。銀河系とかなんかよりもでかいのになった時にもうどうしていいのか分からなかった。俺の想像がついていけないみたいな。
でも第2シーズン作るならそんな感じになると思います
よ、うん、いや、だ、奇跡の2グレン第2シーズンブレイバーンがあった時に俺は何かこう新しいものが生まれるのではないかと思ってる。 3D のモデリングとかも含めてさ。
確かに、
うん、
じゃあちょっとそれをね、後編で話したいと思うんですが、うん、どうしようか、もうちょっと無料でやる。
まだ無料だったか。そうか、
もうちょっと無料でやるか。で、そうだそう、これはねちょっとウイローさんにご意見をお聞きしたいんですけど。
何？
このね、今回は基本的にロボットたちは 3DCG、
ね、
3D モデリングで描かれてて、うん、はいはい、うん、でこんな感じで、うん、バリ作画を、うん、3DCG でうまく再現してるんですけど、
よくできたと思いますよ。
で、これは手書きだと思います？ 3DCG だと思います？このアイキャッチ
剣が手書きじゃないかなと思うけど、
ね、あ、なるほど、
うん、多分
あ、そっか、そういう風にやって
る。 3D モデリングだと、まあ、けど最近だとパース付けも多分なんかプログラムできるんだけど、多分これ手書きかなと思うから
。剣だけ手書きで、後ろのブレイバーは 3D
じゃないとこの迫力出ないと思う。なんだっけな、一時期なんかこうモデリングを元に加藤木はじめが絵描いたんだけど、モデリングだと迫力出ないからやっぱ手書きで調整しなきゃいけないっていう理屈があるんですよね。人間の目って結局こうパースを見てるんじゃなくてこう球体に見てるから、こういう立体感っていうのが絵として手書きじゃないと出せないっていうのがあるらしいので。
なるほど、
なんかそういう感じでも 3D モデリングとしてはすごいよく大張りパーツをうまく処理してたので、はい、
別に違和感なかった。
それを見て大張りは、うん、楽だと思ったのか、それとも俺が描きてえと思ったのかとかで その辺どうだったんだろう。
そうなんでしょう。
なんか大張さんがそんなになんか語ってるっていうのを俺はまだ見てないから分かんないですけど、どんな気持ちでこれ監督やってたんだろうなっていうのは。
いやもう大張まさみは監督生命をかけてます
って。だから絵コンテとかですごいなんかはっちゃけてたのかどうかっていうの知りたいかな。分かんないけど。けどまあ多分そうなんじゃないかなと思います僕は、う
ん。みんな笑っていいけど中の。少なくとも北見とかルイスは真剣にやってるんですってそれはねコントとしては正しいです
まあそうだねもう、うん、イサミはちゃんとやってたね
笑っていいですけどこの劇中人物たちは真剣にやってるんです、
う
ん、
ただ俺はねどうしてもスミスがオタクであるのは違和感しかなかったんですよね。
お
軍人
が、まあね、そういう悪ノリが鼻につく時もあるんですよ、
う
ん
う
ん
まあ、これはそういう話だって思うんだけど俺の見たロボットアニメの中でこのキャラクターは絶対オタプラモとか軍なんか
作らねえな
あんなバトルシップの中で作ったりする部屋にはしていないなぜなら女の子にモテるんだからそんなの置いてる場合じゃないだろうみたいなね。
あ
そこがほそこがあってちょっと気に入らなかったな。
いやだからそこはそのスミスは別に女にモテたいとか全く考えてなくて、うん、むしろ男と付き合いたいと思ったって考えればそこは
すんなり。いや男と付き合うからってさ
そこはすんなりいくんです。
プラモデルで誘うことない。だうんまあ、オタクが多い軍隊ってのは分かるよ。自衛隊だって銃器地帯とかさガンダム好きなのもいるけど、うん、ただこのイケメンでっていうだったらそのブレイバーになるやつはちょっと引きこもり軍人とかでも良かったんじゃないかとかって思っちゃうのは俺の悪い。
そうすると今までのアニメと一緒にな
っちゃう。おっしゃっちゃってそこをね受け入れられなかったのは俺の落ち度かもしれないね。
そうですか、
うん、トリコロールとかって
あそこ女をめっちゃナンパしてた。確かにナンパしてたかな。だから
少なくともその
じゃあバイなのかな。
コミュニケーションがすごいちゃんとした人がプラモとか作るとはとても僕の中では思えないんですよねなんだろう。なぜならプラモ作る人は
そこに引っかかってるんです。
そうなぜならプラモを作る人はプラモだけしか見てないからです女を見ることはありません、
うん、そうなんです
という先入観で僕はスミスを見ていたのでなんかピンとこなかったかなっていう。ヒーロー好きっつ割にはなんかねキャプテンアメリカみたいな顔してるのにね、キャプテンアメリカはねそういうの着ないだろうっていう。
でもキャプテンアメリカは元童貞ですか。
まあ、ずっと童貞だから
ずっと童貞です
か。で彼は童貞ではないっていう。
わかんないですよ。でもまあこのでも髪型だとそうかキャラデザーが失敗してるのかな。なんか、
うんうん、
俺はスミスちょっと面白かったですけど、
まあ、いやだから、うんまあ、別にいいんだけどそういう時代だしっていうのがあったけど俺のルールだとちょっと、うん、乗った、うん、って感じかな、
まあ、あとはでもちょっとこの T シャツとか結構悪ノリが鼻につく時もあるんですけど、う
ん、けどこんぐらいないと分かんないよね、まあ、確かにね、ま
あ、そうですね。
なるほど。俺なんかを見せるためにロボットアニメなんか作っちゃいけないんだよ。ちょっと
何ですかちょっと今日そんな自己完結するようなことばっかり。いやいや、ね、もう
水星の魔女会の時に俺は本当ひどい男だと思ったみんなが楽しんで見てる水星の魔女について俺は悪いことを言うなんて。
どうしたんですか今日。
とてもとても
いつもの激しい遺漏さん
じゃない。じゃあ見返したらもうひどいんだもん俺もうこんなこと言ってダメだろみたいなさあの監督いるとこでさ横でもう本当で反省して今回はねあんま言わないにしてる。そうこじれちゃった。だからね今もうアニメとか見るとさ過去のやつと比較したりとかさ俺が知ってるのはこうじゃなかったとかこうなった方がいいなって思っちゃう見方するから普通に多分ねアニメを楽しめない体質になってます僕はではい、でもまあ いや、はい、すいません。
まあそれでですね、はい、あとデスドライブスの設定が俺結構うまいなと思いましたね、
う
ん、その彼らの目的はその地球を侵略したいというよりも、
うん
基本的に淵の、まあ永遠に生きる存在でもう生きるのに飽きてるんで、うん死にたいと、
うん、
そのために、侵略してるんだと。
なるほど。今の高齢化社会の日本を反映したような夢のような死を求めてるんですかね。
まあ、どうか
そんなことないか
それは分からないですけどSF としてこの設定うまいですよね、
うん、
であとはその、こういう侵略 SF って、うん、宇宙からの侵略者っていうのは現実に今いるまあどっかの国とかのメタファーだったりするんですけども、うん、同時に、倒しても全く心が痛まない敵として設定されてるわけじゃないですか。
そうだね、
インディペンデンスデーとかバトルシップとか
我が母性の貧民のために地球を植民地にするのだというのはないからね。
そういう彼らにも彼らの事情があるんだみたいな感じじゃなくて、うんうんもう気軽なく倒せる都合のいい敵としてこの設定はうまいですよね、うんうんうん、なんか全然話通じなさそうみたいな
まあねもうスタンスがもう違うからね。
そう ここら辺はやっぱりね、小柳慶吾シリーズ構成と脚本を務める小柳慶吾さんがうまかったのかなと、うんうん、
今回この人に注目ですよ、
はい、でウルトラマンブレイザーでもやって同じようにやってましたけど、うん、つまりそのアニメだか特撮でビータリーをやるときに必ず呼ばれる感じになってるんですけど、うん、なんかこういう SF 設定もうまいんだなとちょっと思いました、
うん、かつてのアニメとかじゃこういう役柄ってどういう人がやってたのかね。軍人評論家なんかそういう
あんまりいなかったんじゃないかな。
そっか、ガンダムとかのなんとか交渉とかする人って
SF 交渉で、あの酒井光康さんとか呼ばれてましたけど、うん、こういうミリタリーの交渉っていうのは
ミリタリー系、そっかそ
っか、あんまりいなかったよね。
あんま気にしてなかった
の
かな。
あの岡部伊作さんとか、
あ岡部伊作、岡部伊作、あああれももう呼ばれなかったのかな。若手には
断っていいじゃない。大変な仕事だ、
そう大変だもんね、うん、
自分で本書く方がいい。
多分アメリカの軍事力とか戦力とか把握してそれを乗っけてきたのかなっていう。
そうなんですよ、うん、
まあ確かに、うん、ブレーザーにしてもなんか
あガルパンで呼ばれてた。
おなるほど、やっぱ今人気の方なんですかね。この人あんま知らなかったんですけど、
いや岡部伊作さんがガルパンで呼ばれてたんじゃないですか。
岡部伊作がガルパンの方か。じゃ今回この方なので、
であとはあの中明さん亡くなってしまいましたけど、うん、この疑似中明サウンドとしてこう、うん、うまく主題歌も作ってました、
うん、そうなんか時代がちょっと惜しいなっていう、なんかこう水木一郎もいない、中明もいない。
確かに水木一郎、
まあ、かつて水木一郎は勇者ロボの歌は歌わないんだけど、なんだ俺は田中康平呼んでこいやって思った
の。そうなんですか、うん、えそれなぜ、なぜ
あの勇者シリーズの
曲
やってたから。けどただ勇者シリーズはないもんね。だからスパロボ関係の人であればまあ何でもいいのかな、この辺は。
そうか、まあ、確かに田中康平さんを呼んでもよかったので、う
ん、田中康平やんないかな、
これ引退したの、ちょっともう半ば引退しようとしてる感じがあるから。
あそうかそうか、まあまあ、うん、けど、うん、いいんじゃないの。疑似中明サウンドだったかな。音楽誰がやったのかちょっと存じないけど。
あとはですね、スペルビアはちょっと一人称が小生みたいなオタクみたいな感じがあって
今時オタクが小生って言うとは思えないけど、確かに
拙者何々大好き侍でござる。
電車男の時代の話じゃないの。
いやそういうなんか古いオタクみたいな感じがあってよかったんです。
ただ武人キャラとしてじゃないのかな。
でもこのねスペルビアがいかにもオタクアニメに出してほしいみたいな、一、うん、人いてほしいみたいなルルを、うん、とでこう乗り込ませるおじさまと呼べとか、うん、なんかこのオタクの需要に応えてる感じが、まあ、ちょっと鼻につく感じは確かにありました、
うん、まあ色素の薄いクローン女の子みたいなのね必要ですからな。
そんな都合のいい感じでいいのかと思ったんですけど、うん、まあでもねそれでヒットしてるんだからしょうがないんじゃないですか。
だから人気でしょ。俺なんかもうプル2みたいなうざさがあったけど、やっぱり必要な要素だなと思いましたけどね。プルプルプルプルプルみたいな感じ、
ね、なんか女子がみんな巨乳っていうのもね、もう最近のアニメですよ。
そうだね、なんか軽音のキャラが出たみたいなイメージだったけど、キャラクターデザイン有名な方なのかな。
いや、ねネットあれなんですよ、こう一本釣りした人で、その
軽音のキャラかな、
クシブなんか このアニメで初めて、うん、キャラデザインやった、ね、うん、ピクシブとかで活躍してた人じゃないかな。だから最近の売れ線というよりはこの独自のやつ、ね、
いやけどキャラクターデザインはすげえ良かったと思いますよ。
良かったですよ、
うん、あのおじさんから黒人から、はい、もうみんな俺の大好きな佐竹二位とかもすごいいいキャラクターデザインだけど、
なんと女子が見分けつくのも良かった、
うん、押村が、うん、全員いなくても良かったぐらいの話だったかなってい
う。そうなんだ、この佐竹隆二が好きだった、
うん、この人ね絶対なんかある。
俺も思ってました
よ、キャラ立ちすぎなんだよ顔。なんだ、はい、なんだまともな人であってもツッコミとかするわけでもなく、なんかただ単に舞台式とし
ちゃ
った
けど、そうそう、で一人だけね、うん、制服じゃなくて革ジャンとか着てたし、なんかあるんだろうなと俺も思ってました。
なんだろう、最後の最後でさらに未来からこうブレイバーンとなってくるとか、なんかそういう重要な役かと思ったら、
俺も思ってたんですけど、なんか拾われなかったですね。
だって一人意味深な顔、赤い革ジャンとかなんてする必要ないじゃん普通さ。なんだろうこのキャラ、しかも主人公と似たり顔立ちだっつうので見分けが一瞬つかなかったからね。
なんかね、なんかやろうとしてた感じはあったんですけど、ね、うん、ちょっとできなかったのかな。
そう、死にキャラというほどあれなんだけど、なんか持て余して活躍はしてなかったけど、
あ敵になりそう、確かに なんかね、そう俺もなんかあるとは思ったんですけど、うん、結局何もなかった。
そうだ、いっぱいキャラクターが出ていて、まあセリフから何からすごいキャラクターついてたんだけど、なんかやっぱ12話の中では生かしきれなかったいらないキャラクター
ですよね。
ね、
そうかもな。
あのお医者さんのお姉さんとかさ、あと、うんうんうんうん、あの日本にいたロボット乗りの可愛い女の子、八重歯の女の子とかさ、いたけどいただけって感じでさ、
なんかあの軍医の人も確かにそうで
しょ、ね、意味ありそうやん、なんか
あれは、うん、そのルイスといい仲になろうとするんだけども、うん、ルイスはゲイだから断るとか、そういう展開が俺はあるんだと思って
た。そういう匂わせでもいいから、演習行ったらちょっと俺の中で見る感じが上がってたかな。
それはそういうのがね、あると思ってたら結局なかったんだよな。
もしくはあったけど、やっぱ削ってやっぱりもうあのイサミとルイスの話とルールかの中心で回すしかないと思ったのかね。
かもしれないですね、うん、
っていう感じでアニメ見てる時点で俺に楽しむ余地はもう
ない、ね、日本にいた、なんだっけ、あのしーちゃんがやってた女の子は、うんうん、その女同士でコンビ組んでたじゃないですか。
あ、女同士コンビだった、
ね、だからあの二人はレズビアンカップルなのかなとか俺は思ってたんです
よ。映画的な見方ちゃんとしてる、ね、
そこはでも、まあ描く時間がなかった。
黒人司令官とか、あと長さんにしたってなんか仮に小説があったとしたら、なんかすごいのでやってくんねえかね。
小説版で
頑張って小説なんで小立右京あたりに小説書かせりゃなんかいい感じで全部伏線回収してくれんじゃないのみたいなさ。
まあなんかそうですね、やれなかったのかな。
分かんないけどね、言うても12話だから。
でこの世界の指示系統どうなってんだってコメントが今あったんですけど、うん、でこれは、うん、その通信途絶しちゃって、うん、ハワイのだけで独自に再編成して、うん、で独立軍としていろいろ世界を巡るみたいな感じになってたんでしょう。だからそこは、
ね、ちゃんと階級に合わせて、なんだっけ、あのかっこいいおじさんが佐竹2位に、うん、あなたの方が上官なのでついていきますとかって筋は通してたから、うん、そんな感じで階級で
士官じゃなくて、うん、そのまああれですよね、うん、軍曹としてかな。
おあ、そうそうですね。
でしょ、
ね、俺と同じようにうるさ方がおるな。政治家が一人も出てこなかったらどうなってんのって、俺そこまで考えてないぞ。すごいぞ、すごい人がいる。
そこはね省略してるんですよ、
う
ん、
限界があるっていうのは分かる、うん、そこまでの描写。
日本に行ってから全然そういう描写はこう、うん、全部は
しょってたね。本当難民もいなかったし、
本当はいるはずです、
うん、なんかこのところはチャッカットかな。
まあ、そこら辺はね良かったですよ。そのだんだん話が進むほど、そういうのははしょってはしょって、
まあ、局長的な連絡取れるレベルでの指揮系統はあったんじゃない、黒人の司令官を中心に、うん、
で、あとこのですね、うん、乱用される便利すぎるタイムリープも、うん、これは最近のアニメのお約束なんで、
これはねもう使わなきゃいけないんだろうな多分っていう感じかね、うん。
これでもね、最初にブレイバーンの正体が分かった後、うん、ルルの、未来から来たルルの、ちょっと未来と違うで引っ張るっていうのも良かった。
マルチバースになっちゃってるのもすごいよね。
いいですよ。
いやもう最近のトレンドだから。
ちゃんと考えていいんだって思いましたよ。
う
ん、
いやそれでしか型はつ、あ、うん、そうだな、そうだね、一番効果的な感じだねあれは。うん、
で、このウイローさんが、文句を言って
たバーンドラゴンの
冴えないデザイン確かにとは思いましたか。
なんでしょうね、今回のブレイバーンで俺が声を大にしていたいのが、大河原邦雄の不在が納得いかないんですよね大河原邦雄のちょっとダサめな設定があってこそ大張雅美のかっこよさっていうのを引き出すのに、大張雅美が大張雅美のデザインをそのまま出したらそんなにありがたみはないというのが僕の意見でございます。
なるほど、うん、
で
ちょっとねバーンドラゴンは俺も反論できない。
だってバーンドラゴン足となんだ先に戦闘機みたいについてる、あのアンバランスさって大河原君にはならない
し、俺もちょっと反論できないです。
グッスマが監修したとしても、まあおもちゃにしやすいようにという心が入ったのか、でバーンドラゴンなんてこれかかとどうなってんの、動かねえだろみたいなさ、これ足開いたら立てねえぞみたいな、
グレート合体するためだけに生まれてきたデザイン、
うん、でこれは大張さんがあのやったグラビオンに似たような配色でありパーツ構成でありっていうところで、まあやりたいことやってるかなって。
確かにこれね、あの足開けないですね、うん、確かにね、どうするんだろう、うん、
足開いたらかかとがちょっとひねりようがねえななんて思いながら
常に浮いてるからいいのかな
でこれもなんであの謎 あのエイジビルダーみたいで作ったんでしたっけ、
バーンドラゴン、ビルドバーン、
あの辺が
超次元プリンタービルドバーン、
クァ便利みたいな。
そうですよね、僕もスペルビアと合体すると思ってましたよ。
俺はスペルビアは合体するには一皮むけないと無理だなと思ってたから、剣にするのはまあ妥当な線かなと思ってますね。 だから俺が欲しかったのはドリル勇者であったり新幹線勇者だったりは
出ないか、
おかしくなるか、おかしくなるわ。もしくは軍隊のパーツを利用した勇者とかがでっち上げたりとか、なん
て、そんななんかよくわかんない戦闘機とかやめてくれと。
そうそうそうそうそう、うん、まあ勇者って言いたい、だからスパロボなんだね、スパロボだ。
いやいやいや、わかりますけど、うん、でもこの世界観だと、うん、確かになんか原用戦闘機とかと合体してほしいの
は、俺が無双したのはね、そのあの日本に行きました、はい、そしたらブレイバーンみたいなロボットを運用してる小学生軍団がいたとかやったら、なんかコンレボみたいで楽しいかなと思ったけど、それは12話では無理だな。
4クールあったらそれはありかも。
そうそう、なんか子供の前に、まあ、そのスミス云々は知らない、
小学校基地にしてる
んですよね。そうそうそうっていう、改造しちゃったよっていう、お前はみたいな感じで
さ、あ確かに
ってやったら収集がつかなくなるから。
いやでもね、これ勇者シリーズのパロディだから、
なんかそういうの、
それはエルドランシリーズでしたけど、でもでもその4クールだったらそれはありえたかも。
俺がなんか憧れるのはロボットの世界が広がるような世界にしよう。なんか閉じた世界、スミス生き返って閉じちゃったんだけどさ、なんかもうちょっとこう世界観的に他のなんてやっ、それこそスパロボ的で面白いかな
と。それ続編あったらそれはありかもしれないですね。
いやまあまあないな、ないな、なぜなら軍事交渉とかしても
恐竜のロボットを運用してっていう、
そうそうそうそう、恐竜みたいな仕掛けてっていうなるとスパロボ、いや、うん、ど、うん、そうだね。
もしくはあの新幹線を改造して
とか、そうそうそうそう、
そこまで到着とか言うでしょ。
そこまではっちゃけてくれたら、なんかこうなんかねみたいな。
もしくはあのなぜか、うん、ライオン型の、
そうそう、ライオン型
の胸にライオンがいて
胸につくとかさ、かこのスミスの、
でもこれでシーズン2だったらライオン型金属生命体が出てきそうな気がするん
だ。
う
ん、だからこれが手堅くまとまってるっていうのは、全てヒーローのはスミスの考えていたことがクーヌスの力で具現化したっていうところで、
そうですそうです。
で結局ブレイバーンの体にネジとかボルトとか電線はないんだな、なんだな、ロボット生命体だから
ってところで。でもその割にはね、この、うん、その日本のアニメ特撮に憧れてる、うん、そのスミスが憧れてるのは、うん、なんかその東映特撮、東映メタルヒーローっぽい、うん、スパルカイザーってやつ。
スパルカイザー、はい、アベンジャーズじゃないんだよね。そう、日本のやつなんだよね。
これ戦隊でもライダーでもなく、メタルヒーローっぽいやつなんですよ。うん、じゃあちょっとドルギランっぽいやつとか出してもよかったのにとか思うんですけど。
出たら、まあ、そう、もうちょっと分かりやすいライオン型とかドラゴン型とか出てくれりゃ、なんか
シーズン2なのかな。
まあ、シーズン2、いや、うん、いや、こんだけなんかそれに盛り上がってんだから、なんかもう一回仕掛け、一仕掛けできしようがあるんじゃないかね。あの別のやつらが来てもう一回。
今いいコメントが、
何、
スミスはアメリカ人に見えるけど、うん、実は南米出身なのかもと。確かに
テクニカル な,
あ、
な
るほど。ジャスピオンが流行っている南米出身、あ、もしくはハワイだからキカイダーが流行ってる、
カワ
イ出
身。あ、気持ちいいかね、それ、う
ん、確かにそれはいい。
俺らみたいなおじさんオタクを納得するような
設定ですね。確かにハワイか南米出身っていうことにして、だからメタルヒーローが大好き、
あるかもしんない、あるかもしんない。
で、キカイダーなりジャスピオンなりの、うん、まあジャスピオンっぽい、なんか。
で、そんな素養がある中でアメリカの一級の軍隊に入った努力みたいなのが見えてきますな。
そうそうそう、確かに。
こう移民で入ってきてアメリカで。
南米のね、うん、その南米にいる金髪の人なんです
よ。そうそうそうそう、
ありえる。確かに。それはありえますね。
なんていう感じが、なんだろう、うん、素晴らしい。
素晴らしい。
うん、
素晴ら、え俺が
12話じゃ無理じゃん。
俺が大張監督か、あの小柳だったら、ちょっとそれいただきます。
根底にそういうのが匂わせてくれればすごいよねっていうね。なんか昔みんな南米にいてなんかみたいな匂わせて、
舞台がハワイだから、ハワイでキカイダー見て、確かに
おじさんわから
せ、キカイダーのリメイク映画はやっぱハワイで大ヒットしたらしい。
あー、すごいな、
おじさんわからせ。
いやいやいやいや、なかなかバカにできます。
何そのおじさんわからせって、もうオタク。
ブレイバーンの世界観でいろいろこうだったらって語れるのは幸せなことかもしれないね。こういうシチュエーションならっていうね。
でもそれいい、あ、それちょっといいアイディアだ。
南米人だから、
ボクシング、もしくはハワイ出身。
うん、あ、南米だったらルチャリブレとかやりそう
だ。ちょっとそれはいいな。そうですね。ちょっとスペイン語で後付けで喋る。
うるさ型のアイデアがなかなか。
それいいアイディアじゃない。
いいアイディアね。うん。
まあ、ただちょっとこれには問題点もあって、
ほう、
まあ、なでしこに劇ガンガー3ってあったじゃないですか。
あったあった。
まあ、こんな感じで、うん、その ね、70年代アニメの熱血を今やるのは難しいんだけれども、うん、劇中劇として、うん、こういった、オリジナル70年代アニメみたいなのを用意すれば、うん、そういう面倒くさいことを抜きにしてノスタルジーに浸れるのとリアリティを両立できるみたいな、うん、こしゃくな手法が、なでしこいや流行ってるんだけど、うん、まあ、それに乗っかってるんじゃないかと、言ってる人もいますが、まあまあいいんじゃないですかね。それは一つのやり方としてそれはいいんじゃないか
な。なでしこほど痛々しくは感じなかったね。やっぱスミスの中での話だからってところ。
スミス主役、スミス個人の
個人の主役だからって、
ね、うん。そうですね、うん。なでしこはちょっと木星にいる人が全員劇団がスリーフワンってちょっと難しかった。だから
この時期のそのスーパーロボット茶化しパロディを、まあ、真面目にやってたんだろうけれども、やっぱなんだろう、ちょっと。なんだバカにしてるような感じが当時してあんまり好きじゃなかったんですけれども、人気はあったよね、なでしこに関してはね、なんだろうな、
まあ、バカにしてるとは思わなかったんですけど、なかなかねちょっと本当かよとは思いましたよね、それをその聖書みたいに考えてるカルト国家みたいなのが木星にあるとか
そうなんだよ、ね、
ちょっとそれは難しくないとか思ったけど、
当時のあれだね、やっぱり。
ただそういった文脈には載ってるし、うん、まあ、あとネットでバズらせるうまさもあり、うん、で特にこれエンディングテーマでうほいい男みたいなのが、うん、なかなかねこれでバズらせるってうまいと思ったし、でこれをちゃんと最終回にもつなげたんですけど、うん、一方でちょっとこれがホモフォビアにつながるのではないかという意見もあって、うん、でそれはもう確かに本当そうだと思ったんですけど、うん、途中でこのミユさんにうほってやらせて、ちょっと
あキャラクターにね、
ちょっとねちょっと面白くさせてうまく中和してて、うん、まあまあまあちょっとギリギリだなと思ったんですけど、
う
ん、
いやまあうん、
なかなか難しいところでありました。
それはもう、うん、学のある人はそう考えてもいいし、知らない人はうほでいいんじゃないかっていう落としどころ
なんですね。
でこういうキャラクター出して勝手に想像させてる分には俺らには何ら害はないからねみたいな。
これも込みであかんでしょ、うん、そう。またそうだからね、最初に放送されて2回目か3回目でこういうその記事があって、うんうん、でこれはその、面白く茶化してるけど、うん、本当にこれでそのホモフォビア、ゲイヒゲフォビアみたいな意識を、意識が醸成されたらちょっとそれは困るのではないかという意見があって、うんうん、確かにそれはその通りだと思ったんですけど、うん、なかなか難しいな、
うん、まあ多分スミスの根底にはそういう気持ちがぼんやりあった
そう
からこそ、あのイサミに対しての執着みたいなのが
結局そうなん
ですよ。クーヌスの中で、そうそうそう、本人の無自覚の中にそういうのはあったかもしれないっていうのは、そうそう、深く考えるとありかもしれない。
で最後はイサミもそれを受け入れるという構成になってて、うん、だから、うん、
一つになるみたいな、
この劇中ではみんな真剣にやってるんですよね、うん、でも作ってる人は明らかにこれを狙いでやっててそこがちょっとねちょっとあれと思うんですけど、まあまあでもちょっとこれギリギリだなと思いましたね。
そうだね。
ちょっとね。そう なんかねちょっとここのギリギリの怖さに挑戦したところがちょっとまたちょっと歴史には残りそうな気もします。う
ん、まあ、ちゃんとチェックしながらやってるんでしょうね。その辺
いやしてないと思う。
してない。してないから。してないから。
これはチェックしてないけど、うん、これちょっとそのうん、ちょっと どういうバランスでやろうかなって。考えてこの結果になったなと思いますね。本当はチェックする人つけるべきだった。
ホモフォビアよく分かってない人がいるから軽く説明したと思います。ホモフォビアと
つまりその同性愛をすごくその嫌悪してる人がいて、うん、でその人にとってはその例えば2丁目とか新宿2丁目とかに行くと、うん、もうケツ掘られちゃうよみたいな感じで、うん、LGBT をそういう形ですごく嫌悪する人がいるんですけど、うん、でこの、バンブレイバーンの最初数話は、その人たちが考える典型的な、うん、その、怖いゲイとして、うん、ブレイバーンがイサミに対して、うん、応答するみたいな演出に見えるところがあって、うん、そうそう、そこら辺がちょっと微妙なんですけど、うん、だんだんそのイサミは、そのブレイバーンの正体が、うんうん自分のために命を投げ出してくれたスミスであるということを知ってそれを受け入れていくんですよね、うんうんうん、でそれが最終回の、まあ一応ね感動につながるんですけど、うん、でも全体的にこの作り手はそれもネタにしようとしてますそれは言い切っていいでしょ、うん、でそれがいいのかどうかと思うんですけど、 なかなかギリギリのところだなと思う。
日本のアニメでそこまでのことは深く考えないよね、やっぱな。なんか BL ぐらいでどうだみたいな感じかね。
ただ全体的に見てちゃんと筋が通るようにしてます、うん、し、ルイスがそのゲイもしくは、うん、バイって明言はしてないし、そういう言葉もこのね、うん、ミユさんしか使ってない、うんうんうん、でそれを、ちょっと中和しようとしてる感じにもなってて、うんうんうん、ちょっとそこら辺含めてギリギリだなと。
なるほど、わかりやすい。そうですね、あ、
わかんないです。ちょっと第2シーズンはそういう、アドバイザーみたいなのを入れて、うん、うまくこう、これポリコレって言葉は使いたくないんですけども、うん、そこら辺もクリアにした話題を提供できればいいと思いましたね。
まあとりあえず、
まあ、あれか、作り手に、LGBT を言える必要があるのかなと思いました、
うん、確かにね。
で、であとはですね、宇野さんの
あ、これね、
宇野さんが、まあ、宇野さんも、うん、あの劇ガンガーのことを言ってたんですけど、うん、日本の米軍支配が顕在化しちゃうっていうことを言ってて、うん、でまあまあ、これは俺の ざっくりしたまとめなんで、うん、宇野さんはちょっとそういうこと言ってないと思うんですけど、うん、つまりちょっとリアルに軍事交渉を考えた結果、うん、自衛隊が米軍の施策として、うん、どっか外国で戦うみたいなのが、うん、リアルに実現されちゃってると、
うんうん、
もうしょうがないですよね。それはこのね、軍事交渉がきっとしてて、うん、もしも宇宙人が攻めてきたり、うん、第三国が攻めてきたりした時に、うん、まあ、アメリカが助けるか助けないかっていうのはあるんですけど、もし助けるとしたら米軍の指揮下で自衛隊が動く
しかないわね。規模が違うんだから、はい、日本なんて部隊の一小隊とかじゃないので
、実は日本はアメリカと密約があるわけではなく、アメリカ軍と密約みたいなのが、うん、GHQ 占領当時からずっと今の今まであって、
うん、
でそれを政治家は無視できない形で動いているっていう、うん、のが、この矢部さんとかの意見なんですけど、
うん、
まあまあそれは実際その通りなんです
けど、うん、
でそれがこの小柳さんが割と有能なんで、そこら辺を踏まえた上でのストーリー展開になってて、うん、それがちょっとリアルすぎると、
うん、
という、意見を多分宇野さんは言ってると思うんですけ ど、それはしょうがない
しょうがない。まあライトに考えりゃいいんじゃねえのって感じかな、うん、
と思いました。だからそこら辺は佐竹さんで何かやろうとしたのかな、佐竹龍一さん。
俺は佐竹が何かね、日本側の何かとして、いやけど、まあそれは立場だったからな、指揮官みたいな感じ
で、なんかあれがあれで、ね、何かやろうとしたのかな、どうなのかな。
ブレイブ隊の隊長ですらなかったからな、
佐竹。そうですね、確かね。ブレイブナイツ作ったのはルイスでした
からね。ルイスだから、ルイスの名のもとに何のために出てき
た
の
か。それもね、ルイスもそのネイティブアメリカンじゃないや、その、うん、アメリカずそのアメリカで生まれたアメリカ人ではなく、うん、南米から帰化した
新設定、
そう、移民だったりするみたいな感じにするとうまいこと
言ってたんですけど、いや、リアルだと思うよ。ただその知識がない人が見ると何南米急にみたいな、
そうそうそう、
知らない、こんぐらい知ってないとやっぱり分かんない。
南米出身はいいアイデアだな。
面白いと思う、面白いと思う、確かに。
で実際今の米軍はそういう感じなんですよ、
うん、
その白人の率がどんどんどんどん減ってるっていうの
があるんですよ。あ、そうなんだ。
これはちょっといいアイデアだな。
北アメリカ人すげえすごいなと思うな、確かに。こんなすごい。
さあ、じゃあこんな感じでね、もうここら辺で、無料部分は終わりで、ここからさらに大張雅美さんについて深掘りしていきたいと
全然この辺話してなかったね、確かにね、
思います。
おお、俺の大張りズムを語れるのか、
はい、もう80年代から大張さん、大張雅美を振り返ろうとという、おじさんアニメファンにとってはウキウキする放送がこの後少なくとも1時間続きますので
面白そうだ
な。今入っても損しないで、
ぜひ入ってください。
でこの間の松山さんとのね、うん、オッペンハイマー会も好評で、
好評だったよね。
あ、そう、ただちょっとね、僕もあんまりよく知らなかったんですけど、
うん、
ニコ生に入るとこのままリアルタイムで見れますが、
うん、
YouTube のメンバーだとアーカイブ配信まで有料はちょっとそのお待ちいただくことになりますので、
ニコ生の方かな、
もしこのままリアルタイムで、うん、有料部分を見たいという方はニコ生からお入りください。
はい、ぜひお入りください。
3,4 日経ってから、有料部分は、YouTube でアーカイブ配信しますので、うん、そこまで待てる YouTube の方が便利なんで、便利でそこまで待てるって人は YouTube の方でメンバーにお入りください、
う
ただニコ生の方が使い勝手悪いですけど、僕のブルマガも読みますので使い勝手の悪いニコ生ですぐ見るか、使い勝手のいい YouTube で 3,4 日待ってから見るかという選択になります。はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひお入りください。
ちょっと僕もさっき確認してね、知りました。うん、はい、じゃあそんな感じで、ひとまずさよなら。あ、ニコ生の方が安いですが、ニコ生はニコ生に入る料金が必要なんじゃない
ですか。
いらないか、
会員に入んなればいいんだ。
じゃあニコ生の方が安いです。
ぜひマガヤのために入ってください。
じゃあそんな感じで、ひとまずさよなら。
はい、ライブが楽しい、はい、バイバイ、はい。